令和2年12月定例会一般質問4ページ。ここが知りたい。本会議の一般質問。12月3日から7日定例会。質問者数14人。掲載以外の一般質問もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。QR コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。コミュニティスクールについて、竹内博美議員、日本共産党。問い、学校運営協議会には、教職員の任用に関する意見の申し出などの法的権限が与えられているが、権限乱用の懸念や、学校現場での抵抗感などがあることから、文科省の手引きには、同協議会の意見の申し出の対象は、規則で定めるとともに、申し出の例として、職員個人を特定しない一般的な意見に限ることが示されている。文科省の手引きで示すような規定は、市の規則にはないが、市の見解は。答え。教職員の任用に関する申し出は、学校と学校運営協議会の教育目標などに合った配置を求めるものであるとともに、任命権者の任命権を拘束するものではないと、文科省の手引きに紹介されていることから、今のところ規則への明記は考えていない。問い、コミュニティスクールを実施している学校では、学校と地域が連携し、体制づくりが進められている。市は、来年度から全小中学校で同制度を実施する方針と聞くが、各校区により地域の事情が異なる中、どのような方針で進めていくのか。答え、学校と地域で協議し、地域の特性を生かした学校運営および地域学校共同活動を進めるとともに、円滑な連携を図る人員の配置を予定している。生活道路の維持管理について、中尾節子議員、緑政。問い、安心安全快適な市民生活のために、生活道路においても計画的な維持管理を進めることが大切だが、生活道路の修繕の基準は。答え、5年ごとに実施している路面清浄調査の結果を受けて、路面の劣化度合いに応じて点数化するとともに、通学路の有無などの要件も加味して修繕の優先順位を設定した舗装修繕計画を策定している。また、地元自治会からの要望に基づき、職員による現地確認の上、傷み具合から修繕の判断をしている。問い、今後の路面清浄調査で 4.5 メートル未満の狭い生活道路も対象とすることは可能か。答え、現在は調査車両が走行できる幅員 4.5 メートル以上の道路を対象としているが、今後の技術開発やAI の進歩により、狭い道路であっても安価で容易に判定作業が行えるなどの条件が整えば検討していきたい。問い、老朽化や傷みなどに対して今後どのように取り組んでいくのか。答え、今後も舗装修繕計画に基づき修繕を行うとともに、通報アプリのさらなる活用、窓口、電話やメールによる通報、職員による道路パトロールなどによる維持管理に努め、道路専用事業者とも連携を図っていく。自殺対策について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、我が国の自殺者数は、平成22年から昨年までの10年間で減少していたが、新型コロナウイルスの収束が見通せない中、今回以降は急増している。 生駒市の現状はどうか。答え、全国の対前年比では、本年6月までは減少していたが、7月以降は増加傾向にある。生駒市では、6月までは全国と同様の状況であったが、7月以降の対前年比は少なく、全国の状況とは異なっている。問い、コロナ禍において生駒市として最優先に取り組む施策は何か。答え、自殺対策は、悩みを抱え生きづらさを感じている人に周りが気づき、話を聞くことによって必要な相談機関につないで見守ることが基本であると認識していることから、まずは一人でも多くのゲートキーパーを養成することに取り組みたいと考えている。誰もがゲートキーパーになれることを自覚することによって、社会全体で自殺を予防する、誰一人自殺に追い込まないという意識を醸成することが重要であると考えている。他の項目、民有地の斜面崩落防止について、生駒市自治基本条例について、海生大輔議員、大樹。問い、市が保有する情報を積極的に公開することが条例の基本原則であるが、情報公開及び個人情報保護審査会からの答申により、同審査会の聴取において、市長が行政文書であるメールを自己判断で削除したことが明らかになった。市の見解は。答え、職務上作成取得したメールを含む電磁的記録は行政文書にあたると考えている。本件のようなメールを管理する仕組み、ルールは全国的に整備が遅れているが、審査会の答申を受け、市では今後の対応について検討している。問い、文書の取り扱いの適正化を図るため、どのような取り組みをしているのか。答え、文書実務、情報公開、入札、契約事務及び会計実務について研修を行うとともに、自治基本条例の考え方について周知を行った。問い、文書の取り扱いについて市民に対し説明責任を果たし、意思決定の明確化を図るよう、一定のルールを策定するなどの取り組みを行うべきと考えるが、市の見解は。答え、説明責任を果たし、意思決定の明確化を図るため、職員が共通の認識を持つ必要があると考えることから、一定のルールのもとに進めていかなければならないと考えている。学校給食の役割と環境を意識した食育、食品ロスの削減について、福中真美議員、臨床絆。問い、給食の量などについての実態を把握するため、児童・生徒などへのアンケート調査は実施したのか。答え、アンケートについては、令和元年10月15日から28日までの期間において、小学校3校の5年生、中学校2校の2年生、その保護者、PTA 協議会及び役員の合計881人を対象に実施した。今後は児童・生徒及び教職員の全員に対し調査を実施したいと考えている。問い、残量調査のアンケート結果を踏まえ、米飯の残食を減らす取り組みに工夫が必要と考えるがどうか。答え、取り組みとしては、手作りのふりかけや丼の具としてのおかずの回数を増やしており、今後においても残食を少なくする観点や正しい栄養摂取をする観点から、ふりかけなどについてもさらに工夫をしながら進めていきたいと考えている。問い、国は米飯給食の拡大に向けた取り組みの支援として、 政府備蓄米の無償交付を実施しているが、生駒市において国の支援を活用する考えは。答え、国の無償交付制度は財政負担を伴わないことから、状況を把握しながら早い段階で申請を進めていきたいと考えている。財政状況と行財政計画について、中浦慎吾議員、大樹。問い、令和元年度の実質収支は約15億円という想定以上の黒字であった。今後の行財政改革の必要性に対する見解は。また、今後、行財政改革にどのように取り組むのか。答え、決算が黒字であったことを踏まえると、行政改革の取り組みは順調に進んでいると考えるが、今後、各公共施設の老朽化に伴う更新・改修に多額の費用がかかることから、引き続き取り組みを進める。今後は事務事業の見直し、経常経費の削減を進め、行政改革大綱で見込んでいる令和6年での実質収支約11億円の赤字に転じないよう取り組みを進める。問い、行財政改革を進めるにあたり、公共施設の更新・改修に今後いつどの程度の金額が必要となるかなどの財政スケジュールが必要と考えるが、どのような見解か。答え、公共施設マネジメント推進計画において、今後40年間で必要な更新・改修などの費用は約1407億円と試算している。個別施設計画の10年間に必要な費用は、施設の改修などの具体的な内容が決定しておらず積算できないが、改修などの見込み額については現在検討を進めており、令和3年度中に概算費用を示したい。がん対策について、恵比寿美希夫議員、生駒市議会公明党。問い、コロナ禍にあって感染拡大がさらに進むと、集団検診の実施が困難になることから、早期受診を呼びかけていく必要があると考えるがどうか。答え、検診の受診期間について、広報誌やホームページなどで再度周知を行い、受診を促したい。問い、集団検診の委託は唯一5つのがんすべての検診を受託できる同一団体と随意契約で推移している。現在の委託先がすべての検診の受託が困難となり、随意契約ができなくなった場合、どのような対応を行うのか。答え、受診率向上の観点からセット検診が有効と考えており、現在の委託先と随意契約を行っている。委託先の募集の際に、どのがんであれば受託できるか業者に確認を行っており、その情報をもとに複数の業者を組み合わせて実施する。現在受託していないがん検診についても、何らかの形でお願いできないか交渉するなどの対応が必要になると考える。問い、子宮頸がん検診は特に若年層への周知・受診勧奨が必要と考えるがどうか。答え、周知は重要な問題と考えており、広報担当課と相談の上、広報誌で検診の受診を勧奨できる内容を掲載したいと考えている。子どもたちが安心して学べる環境づくりについて、山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、子どもたちを危険から守るための学校の安全について、生活、災害、交通の3分野における生駒市での具体的な取り組みは。答え、生活安全では児童・生徒指導部会で 共通理解を図るとともに、教職員には研修を実施している。災害安全では、避難計画を作成し、年に数回の避難訓練を実施している。交通安全では、峠工事の見守り活動を、地域の方々のご協力のもと実施している。問い。防犯の備えとなる防犯ブザーについて、普段から持たせるような指導などを行っているのか。答え。自身を守るため、家庭で用意していただく防犯ブザーや、小学1年生に配布している笛を利用することを指導するとともに、地域の方に見守り活動をしていただいている。問い。学校安全コーディネーターを軸に、家庭、地域、行政などが連携を取り、学校の安全の取り組みを行うセーフティープロモーションスクール SPS 認証制度について、市の見解は。答え。児童、生徒、教職員、保護者などで学校の安全について評価している状況ではあるが、今後、同制度について調査していきたい。少子化対策について。梶井紀子議員、緑青。問い。第4次少子化社会対策大綱の基本的な考え方の中に、結婚に対する支援が掲げられているが、市の考えは。答え。結婚を促進するよりも、結婚している夫婦から子供が生まれるような施策を進めることが、出生率の増加につながると考えることから、子育て支援を中心に少子化対策を行っている。結婚支援の取り組みを行う場合、財源及び人員の確保が不可欠であることから、民間の力を活用して取り組むことも一つの方法であると考える。県が広域で実施している事業の活用も検討しつつ、今後の展開の調査・研究を行いたい。問い。多子世帯、子供が多い世帯、に対して、今後どのような支援を行っていくのか。答え。現在、多子世帯への支援として、児童手当の支給、保育所の保育料の第2子以降の減免等の支援を行っており、さらに、経済的な支援を行うことも選択肢の一つとして考えられるが、単に経済的な支援を行うだけでなく、市民及び市民団体の力を借りながら、多子世帯の様々な負担に対して支援を行う選択肢を広げることが重要と考えることから、子育てネットワークと連携した支援や、シェアリングエコノミーの活用など、様々な支援策を検討したい。寄付者の特使に応えられる遺贈寄付のスキームに。塩見真紀子議員、無所属。問い。生駒市で昨年導入された遺贈寄付の取り組みは、遺贈寄付推進機構株式会社、信託銀行、法律事務所で開発したスキームを使っているが、経費は。答え。毎年度、同機構に委託料税込みで49,500円を支払う。寄付者が亡くなった際、同機構に寄付額の 9% に消費税を加えた額を、法律事務所に税込みで固定費110,000円を支払うが、遺族と遺留分にかかる協議を行う場合、法律事務所に対して、上限200,000円の費用が発生する。訴訟となる場合は、市の指示に法律事務所は従うが、別途費用が発生する。問い。実質的に同機構が間に入り、市と法律事務所は委託契約を締結しているが、弁護士法で禁ずる非弁行為にあたるのではないか。市の顧問弁護士に紹介した結果は、また今後どうするのか。 答え、顧問弁護士から判例はないものの、非弁行為の恐れがあるとの回答を受けている。この取り組みは、市の発展に重要で、継続発展に向け、改善を検討したい。他の項目、生駒市政50周年記念事業について、公用車の購入と使用実態について、高齢者福祉に対する市のコロナ禍を踏まえた支援について、加藤博美議員、無所属。問い、新型コロナウイルスが未だに収まらず、市内の介護施設や介護事業所も新型コロナウイルス対策により消毒などの作業も増え、一時は利用者がかなり減ったなどの状況を聞く。市としても福祉事務所への支援をすべきと考えるが、市はどのように考えているのか。答え、感染防止の支援として消毒物品の配布、施設整備費の助成、オンライン研修などを行っている。事業所の収支については、介護サービスの利用状況として、本年直近の月単位の保険給付費が前年の最大を上回っており、収入は確保されていると考えているが、消毒物品など新たな支出も考えられ、県の補助金にかかる情報提供も行っていきたい。問い、介護事業所の人員不足はコロナ禍でもあり、今後生駒市としても対策していくべきと考えるが、市はどのような対策を考えているのか。答え、人員基準の緩和などを情報提供するとともに、感染にかかる相談の受付や、県のメンタルサポートの案内など、職員の不安解消にも努めている。また、介護業務の魅力を発信するケアリンピックの開催に向けて、オンライン実施を検討している。空き家の草木の適正な管理と、生駒市町をきれいにする条例について。沢田薫議員、無会派。問い、町をきれいにする条例で規定されている空き地等の適正管理の対象には、空き家も含まれると考えるが、市の見解は。答え、空き家についても適正管理の対象に含まれると考える。問い、空き家の草木の管理は持ち主の責任であることから、固定資産税の納税通知書に同封されているリーフレットに、空き家の草木の管理についての内容を追加し、啓発すべきと考えるがどうか。答え、スペースの問題はあるが、記載は可能と考えており、リーフレットを作成している担当課と協議の上、検討したい。問い、空き地や空き家の所有者に対し、当該土地を管理する意思を示す自治会を紹介することは可能か。また、公園の管理のように、市が所有する土地の草刈りなどの管理を自治会に依頼する考えはあるか。答え、適正な管理をする意思を示す自治会があれば、その旨を所有者に紹介することは可能である。また、市が所有する土地の管理についても、意思を示す自治会があれば依頼することは可能である。一律幼稚園及び小学校の統廃合問題について。浜田圭介議員、日本共産党。問い、教育委員会から示された一律幼稚園と小学校の統廃合の問題で、市は市民と共に汗をかく競争で進めるとのことだが、各地元説明会は行うのか、その際、開催回数は1回に限られるのか。答え、今後設置される地域協議会で、開催回数を含め、実施を協議、決定するものと考えている。 問い、高まる保育ニーズへの対応は。答え、再編対象園は子ども園化を進める必要があり、再編対象外の園は預かり保育などの拡充で対応したい。問い、南小学校、南中学校での老朽化への対応と、小中一貫教育の導入について、統廃合の議論が前提となるのか。答え、統廃合が先に議論され、その中で老朽化対応と小中一貫校の導入が協議されるものと考えている。問い、統廃合とまちづくりは不可分とのことだが、まちづくりの観点では市長に説明してもらいたいがどうか。答え、地域協議会でまちづくりの観点からの議論になれば、必要に応じ市長が説明することもある。他の項目、新型コロナ禍における事業者支援について、障害者を支える家族や親への支援について、上村京子議員、立憲民主党、問い、障害者を支える家族や親への支援について、現在の支援体制及び今後の考え方は。答え、障害者本人に状況に応じて障害福祉サービスを提供し、支援することで、家族や親の介護負担を軽減するなど、間接的に支援を行っている。また、4つの生活支援センターを設置し、家族や親からも幅広く相談できる体制をとっている。なお、医療費の助成など経済的な支援も行っている。今後は国の動向や他の自治体の事例も踏まえ検討したい。問い、市は就労して自立したいと望む障害者を積極的に採用するため、どのような取り組みを行っているのか。答え、平成19年度実施の採用試験から適時事務職に障害者枠を設け、現在まで7名の職員を採用しており、令和元年度からは受験資格を拡大するなど、試験制度の充実を図っている。また、採用試験では受験者個々の障害の特性に応じた必要な対応を行い、受験しやすい環境を構築している。なお、障害者である職員の活躍を持続的に推進するため、障害者任用指針を策定し、障害者職業生活相談員を新たに選任するなど、就労上の支援体制づくりを図っている。